ラフランスです。はい、今宵一本の映画今宵一始まりました。よろしくお願いします。今回は、韓国俳優列伝、韓国映画俳優列伝シーズン6第6弾としてパクジョンミン編をお送りしておりまして、今回第3弾ということになっております。よろしくお願いします。で、今回も引き続きゲストに来ていただいております。どうぞ。
ガチガチです。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一方。
ボンペです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。この二人で、パクジョンミン編をやって、日本やりまして、ラスト。でございますよ。大丈夫ですか、うん、疲れてないですか、
あ、別日に撮ってますか、大丈夫です。
そうですね。別日に撮ってますからね。これ三本撮りではございませんのでね。はい。もう人によってはもうだいぶ前に見たっていう方もいらっしゃいますけども、いらっしゃると思いますけども。はい。三本全部別日に撮ってますから。
はい、
ね。もう最後ですから、頑張っていきましょうと。韓国映画俳優列伝でございますね。韓国映画あまり見ていない方に向けた、こういう知識の映画紹介です。毎回一人の役者に注目し、独断と偏見で選んだ映画をゲストと一緒に話していきます。こう一本の映画、こういう知絶賛配信中でございます。当番組は YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。今回、ご紹介しております、パク・ジョンミンですね。プロフィールご紹介して、もう過去2回もプロフィールご紹介しておりますので、簡単に済ませたいと思いますけども、1987年生まれの36歳ですね。まあ高校時代から、まあ演劇を学ぶために、学校に行っておりまして、いろいろ勉強した後に、2009年、から、勉強しまして、主な代表作にサバハ、スタートアップ、狩りの時間、地獄を呼んでるという映画がございますと。で、今回ご紹介します、うん、ただアクエル救いた前では、韓国の各映画賞で上演男優賞を獲得したということで、これも過去2回言ってますんでね、今回ご紹介する映画で、この映画のこの演技で、上演男優賞を獲得したと、というプロフィールになっております。まあ、詳しいプロフィール過去2回、ご説明しておりますのと、あと YouTube の方では、もう画面がございますので、ぜひそちらで彼の経歴を見てくださいということでございます。うん、はい。こよいち独断偏見、パクジョンミンを見るな、これを見ろということで、過去2作で、今回3作ですね、紹介しております。1作目が、それだけが僕の世界ですね。そして、手紙、2本目が、手紙と鮮度と小さな奇跡と。いうことですね。もうこちらもユナの話しかほとんどしておりません。ということで。そして3本目が、ただ悪より救いためへという3本になっております、うん。今回ご紹介する3本目ラストですね。うん、ただ悪より救いたまえでございます。2021年公開の108分ですね。うん、これ僕映画館で見て、
うん、
結構その年のベストに上げましたね。なんか、今話さんでいいか。
あ、そっか。
はい、いやいや、あげた一本です。はい。で、うん、監督脚本がフォン・ウォンちゃんですね。で、制作キム・チョルヨン、撮影ポン・ギョンピョ、美術チャ・フン・ソン、ソ・ソン・ヒョン、音楽モグって書いてますね、これ。で、出演がファン・ジョン・ミ、イ・ジョン・ジェ・パク・ジョン・ミンとなっておりますね。
うん、
で、こちらは現在、そうか、Hulu でやってるんですかね。
うん、うん。
見放題がそうですね。
で、見放題になってて、アマプラだと課金なのかな？課金では見れますけども、うん、これはフルとアマプラでやってて、ユーネクにはないのか？あるんか？あるんかな？こっちも課金か。見放題はフルです！ということになって、うん、初めてですよ、僕フルでやってるやつ紹介するのね。はい、ということで、これすぐ見たいってフル契約してるったらすぐ見ると、こんなん見た後見てくださいね、ということですね。
うん、
はい、ストーリーあらすじでございますね。凄腕の暗殺者インナムは引退前の最後の仕事として日本のヤクザ是枝を殺害する。是枝の義兄弟だった冷酷な殺し屋レイは復讐のためインナムを追い関わった者たちを次々と手にかけていく。一方インナムの元恋人は彼と別れた後に密かに娘を産みタイで暮らしていたが娘が誘拐され元恋人も殺されてしまう。初めて娘の存在を知ったインナムは彼女を救うためタイへ急行、そしてレイもまたインナムを追ってタイへとやってくるというあらすじになっておりますね。もうほぼネタバレしてるあらすじですね。はい、ということでございますね。 はい。キャストですね。キャスト今回、ユイ役にはパク・ジョンミンですね。うん、まあ、今回はちょっと、助演というか、まあ、脇が役と主演ではないところですね。
うん、
はい。そして、インナムですね。インナムが、ファン・ジョンミンでございますね。
うん、
はい。そして、レイがイ・ジョンゼという、この3人になっておりますね。うん、もう、3人がメインですよね。もうこれ完全に。
うん、
という風になっておりますね。
まあ、パク・ジョンミン特集ですけど、まあ、うん、どっちかというと、この、ファン・ジョンミンとイ・ジョンジェの、何年ぶり、
うん、
まあ、だから新しき世界以来の多分共演なんですよね。
そうですね。
うん。
っていうのは、やっぱり、話題だったと思うし、
うん、
やっぱ僕もなんかそこを、まあ全然違う映画なんですけど、
うん、
ちょっと思い浮かべながら、見ちゃうっていうところは、このキャスティングにはあったな、ってい
う。
私も、これ知らなくて、
うん、
映画自体、初めてだったので、
うん、
出演者見てびっくりして、うん、新しき世界の二人だっていう。
そうですね。
うん、で、新しき世界の見て初めてファン・ジョンミンを見て、で、ちょんちょんミキのイメージ。
うん、
で、アクション映画ですけど、私、イ・ジョンジェがあんまり、うん、なんて言うんですかね、演技があんまり好きじゃないんですけど、普段。アクションすごかったなぁと思って。
うん。
立ち?
うん。まあ、立てでいいでしょう。
なんだろう、すごい、良かったです。自然もなく。
うん
で、まあ、パク・ジョンミン君はもう、素晴らしかった。意外でした。なんかそれ、助演男優賞って聞くから、
うん、
どんな役でって思ったら。
そうですよね。
うん。こ、うん、の役でっていうので、すごいよかった。
そうですね。それはまた後で詳しくお話しするってことですよね。うんうん僕は、やっぱファン・ジョンミンが大好きだったので、うん、まあ彼の新作映画で、なおかつ新しい、やっぱり同じく新しき世界のイ・ジョンジェとの久々の共演っていうことがあったので、すごく楽しみにしてたのと、うん、で、まあイ・ジョンジェあれですよね、イ・ジョンジェの話、これからちょっとするかどうかわからないさっき言いますけど、これほとんどイカゲームと同じ時期ですよね。だからイカゲームと全く逆の役やってる、ますもんね、これね。まあイカゲームがどんな話かっていうのはまあ見てもらえればいいと思うんですけど、イ・ジョンジェってね、確かに僕、ガジガジさんの言ってることわかるんですけど、そんなに演技の幅がある人って感じはしないですよね。彼の演技っていつも同じような気がするんだけど、彼にね、全く違う役をやらせたいと思う人がたくさんいるんだなっていう気がするますよね。なんか、同じ役には見えないけど、演技の上手さが、演じ分けてるようにも見えないって、なんか不思議なキャラですよね、彼ってね。イカゲームもそうだし、その前のサバハとかもそうですし、まあ今回の映画もそうですし、あと、神と共にとかもありますけど。
遅咲きですよね、だから。
でも結構前からですよね、彼ってね。
昔からいるんですけど、
うん、
なんか認知されてるの。
一見男前なんですけど、よく見ると面白い顔してる。でもなんかやっぱ監督、最近だとね、監督業もやったりしてるし、ね、結構なんかね、あとやっぱ何と言ってもアカデミー撮ってますもんね。アカデミー賞だから、イカゲームで、アカデミーじゃない、エミー賞か。を取ってますもんね。いや、だから。
あと、この後ね、大きな作品が控えてます。
大きなどころの話じゃないよ。この人は、本当に。
あ、そうなんですか?
そうですよ。この人、これ別に言ってもええんじゃないあかんのこれ。
あ、全然今言ってもいいと思う。
これもスターウォーズに出ますから、彼は。
そうなんです。
スターウォーズのほぼ、今回は。
主演ですかね、
主演ですよ。
主演
そう。もうすぐ、スターウォーズの始ドラマ始まりますけどね。いや、すごいよ、この人。
まあ、演技力そんないらんか。
こら。なんか、やめんか。
スペースものはいらんか。
いや、やめろ、そのスペースもの嫌いな人あるあるやめろ。宇宙なんか演技いらんやろ、みたいな言い方すんな。バグジョンミンですね。バグジョンミンはもう本当に過去2作を見ても、彼の、なんていうのかな、その演技派、ところ、演技派っていうか、その演技の幅の、懐の深さみたいなことを、まあ今回それをあえて見てもらえるために選んでる3作ではありますけども、本当に彼の懐の深さが伺える作品になってるのかなっていう感じですかね。あ、そうか。だから、パグ・ジョンミンは、ファン・ジョンミンとは、ダンシング・クイーン以来6年ぶりかなの共演になってて、で、イ・ジョンジェとは、その、この前年に、それこそサバハっていう映画がありまして、ネットフリックスやってたのかな映画があって、そこでの共演で1年ぶりの共演ということになってますね。なので、まあ、もう、まあ、過去に共演したことがある二人ってことですよね。まあ、だから、まあ、今回もまたこれは、大御所の先輩の胸借りて演技しとるってことですよ、今回もね。はい。というキャスティングになっております。はい。では、ネタバレなし感想の方に行きたいと思いますね。ここまではネタバレなしでお話してますんで、まあ、この映画気になって聞き始めたよっていう人はここまで聞いてもらって、で、映画を見てからこの後聞いてくださいということになっております。
僕は、まあ、ホランさんと同じで、2021年の劇場公開時に一回映画館で見てですね、今回、一ヶ月だけフールに入ってたタイミングがあったんで、フールでも二回目、まあフールはしかも日本語吹き替え版があったんで、吹き替えで見てみましたっていう感じでしたね。
日本語喋るところは本人の声なのか？
日本語喋るところはそうでしたね、確かね。あ、違うな。違うな。
吹き替えの声の方が違ったね。
味わい深い日本語やのに。
うん。日本人キャストのところはそのまんまって感じかな。
あ、そのまんま。
そりゃそうや。
それそう。
いや、たまに変わっちゃってるさ。
わかるわかる。たまに変わってるもんね。
はい。で、まあ、作品的には、やっぱりアクションというか、まあなんか銃撃戦の印象が強かったんですけど、まあそれ以外のアクションもあって、まあネタバレなしでも、まあこれは言っていいと思うんですけど、さっき言ってたから、途中から舞台がタイになるんですけど、まあそこでのバトル、格闘も銃撃戦もありますけど、まあ、やっぱね、映画館で見た印象としては、そこの印象はすごい強かったっていう映画だった感じがします。で、まあ、ただ今回はパグジョンミン特集の一本として話すんで、まあ、その意味では、また、全く違う引き出しを出してきた、パグジョンミンの演技の映画かなという。のが、まあ、とりあえずネタバレなしの感想になって
ます、ね。なるほど。
私は今回お題になって初めて見たんですけど、これお二人よく映画館で見たなっていうぐらい、もうこんなん私映画館怖くて見れないっていう。もうね、相変わらず血が黒いんだけど、韓国映画。なんか、怖かったですね、最初の頃。それと、まあ、あとは、日本、ちょっとだけ これもいいんですよね、きっと。ちょっとだけ最初日本が出てくるんですけど、その時に、白龍と、豊原。豊原康介さん。出てるっていう思った
。出てましたね。
安っぽくないアクション映画で、すごく、ドキドキワクワクしながら見てたんですけど、で、そのパクジョンミンの役どころとかが、やっぱさすが韓国って感じで、ちゃんと、なんだろう、引き込むところも引き込む。ただただ、怖いだけじゃないんで、それも、よかったですけど、なんか、ちょっと本当最初は、これ映画館じゃ見れんやつなの。だから。 最後の方まで、うん、アクション、ちょっと途切れることなくで楽しかったです。
お、なるほど。素晴らしい。うん。この映画は、まあもうお二人が言ってることと全く一緒に、もアクション映画、純アクション映画かなっていう感じですかね。それも、うん、韓国にもアクション映画いっぱいありますけど、
うん、
ちょっとどれ、まあロケーションが違うからかもしれませんけど、あ、どれにも似てないなっていう印象が、うん、今もあるんかな。今、これ2021年やから、もう2、3年後、アクション映画もたくさん出てますけど、うん、未だに、この映画って、他とちょっと手触りっていうか、肌触りっていうか、そういうのが違うなっていうのは、今、見直してもそう思う映画ですよね。
うん
うん、で、まあ、タイの、まあ、誘拐事件に絡む、いわゆる熱いところで、うん、汗かきながらやるアクションとなると、
うん、
まあ、やっぱり、こう、アメリカのハリウッドとかって、メキシコとかの国境付近でやってるアクション映画になんか似てるますよね。う
ん
う
ん、色味もなんかそんな感じの。
色味も似てる。
イエローベースの感じ。
そうなんですよ。で、
ね、
で、
まあ、
うん、まあ、なんとなく、まあ、ちょっと見直して、そんなに似てるところは全然ないんですけど、
うん、
トニー・スコット監督の、マイ・ボディーガード、
うん、
ダコタ・ファニングのが出てるやつね。うん、あれと、なんとなく、そうそうそうそうそうそう。なんとなくテイストが似てるっていうか、
あ、
うん、テイストね、演出とかが似てるわけじゃない、ないけど、っていう似てるなっていうのもあるし、まあ、あと、あんまり、ちょっと映画例えるとネタバレになるから、もうこれぐらいしますけど、とにかくアクションが、なんて言ったらいいのかな。こう、あ、それも後から言うのか。アクションがすごいっていうのが一番すごいのと、さっきおっしゃってた、まあ、ネタバレなしで、さっき言っておくのは、そこまで怖くないですよ。まあ、ガジガジ、まあ、怖いっておっしゃってましたけど、
うん、
もっと怖い映画いっぱい。もう、あまりにも怖くて、もう手に取るのも嫌みたいな映画たくさんありますけど、
うん、
そういうタイプでもないかな。で、だからやっぱハリウッド映画の割、うん、ちょっと、残酷なラインに手足踏み込んだアクション映画みたいな感じがあるかなっていうふうに思うので、うん、どっちかっていうと、ハリウッドのアメリカのアクション映画とか好きな人が見ても楽しめるんじゃないかなと思いますね。そんなにベタベタした感じもないですしね。うん、韓国映画特有の。
いやでも、やっぱり牛刀出てくるじゃないですか。
いや、牛刀はまあ出てくるけどな。確かにね。そうですね。まあ、まあ確かにね、テーマがテーマだけに、重いっちゃ重いですけど、なんか、とことん行くような感じ、まあ、説明しづらいな。でもなんかみんなが思ってる韓国映画とはちょっと違うということかな。うん、
うんうん。
はい。という感じにしましょう。これネタバレなしで大丈夫なのかな？なんかそのアクションすごいしか言うてへんけど、これ。
そうなりますよね、多分。
そうなるよね、この映画の場合はね、うん。うん。最高の褒め言葉な気もするな。この映画はアクションがすごいって言われることがね。ということで、ネタバレあり感想に行きましょうね。はい。ここからはみんなで話したいことを先に、集めておりますんで、うん、それについて3人で話していきたいと思いますので、これを見てない方で、もしネタバレ聞きたくないよってことは、ここで止めてもらって、映画を見てからまた戻ってきてください、ということをしましょう。じゃあ、1個目。日本での撮影ということですね。これはロンベさんですね。
はい。
はい。
まあ、まあ、さっきから話にちょっと出てますけど、
うん、
まあ、冒頭の方が結構日本が舞台になるんですけど、
うん、
まあ、主人公と言っていい、ファン・ジョミン演じる殺し屋が、うん、まあ、身を潜めてるような感じで日本にいるんですけど、
うん、
まあ、その日本で最後の一仕事をやってくれっていうことで、
うん
うん、この日本への殺しの仕事が、アバンタイトル、つまり映画のタイトルが出るまでの、
うん、
冒頭の部分で描かれるんですけど、
うん、
関東のヤクザの 組長を殺すっていう仕事なんですけど、
うんうん
うん、まあ、そのね、手下を殺すシーンがなくて、
ないね、
うん、もうすでに殺されてるっていう描き方なんですね、
うん。
で、これあれなんですよ、さっきもタイトル出ましたけど、
うん、
マッコールさんパターン。9秒でおなじみのロバート・マッコールさんの仕事の描き方と同じで、あ、もう殺してるっていう描き方をしてるんで、
うん、
俺ちょっとファン・ジョンミン・イコライザー見てるなってちょ
っと。いや、時系列的に逆じゃねえか。
いや、ワンはもっと前だと思うんで。
そうか。う
ん、はい、見てるなってちょっと思ったんですけど。で、この、タイトルの前がその仕事で、タイトルの後に、ラーメン屋さんの場面。
なるね、
うん。
で、結構、なんか、なんちゃって日本じゃなくて、しっかりした日本みたいな感じなんですけど、
うん、
ここのね、ラーメン屋さ
ん
が、結構有名なお店だったんですけど、これ閉店しちゃったんです
よ、ね。なくなっちゃったんですよ、ね。
あ、そうな
ん
だ。日本公開が2021年年末だったんですけど、この映画って、
うん
うん、22年の4月にね、閉店しちゃったんですね、
うんう
ん。いろんな映画とか、多分ドラマとかでは結構使われてるところだとは思うんですけど、
うん、
ああ、ちょっと僕行ったことなかったんで、
うん、
と行けばよかったなーっていう感じ。
そうね。そういえば俺も行ってないわ。
うん。
行こう思ってたけど、行こう思ってたけど。
日本の俳優で、大人計画の荒川よしよしっていう俳優がいますけど、よしよしがやってる YouTube のチャンネル、自分のチャンネルがあるんですけど、
うん、
よしよしのお通しっていう、なんか、普通だったらなんか、うん、お酒飲みに行った時のおつまみ一品みたいなやつを居酒屋とかで、
うん、
食べるところを撮るだけみたいな YouTube チャンネルなんですけど、
うん、
なんかね、すごい常連だったらしいんですね、
この。
ちなみに、笹塚にあった福寿っていうラーメン屋さんなんですけど、で、そのよしよしのお通しの特別編みたいな感じで、その、まだやってる時の、その福寿の、会があるんで、もう親父さんとすごいね、大将と仲いいらしくて、よく喋ってるね、その、よしよしのお通しの会があるんで、そこ見るとね、あのラーメン屋だっていうのはわかるっていう。チェックインするなってところなんですけど ね、
いい
ね。で、まあその、実際の日本のラーメン屋さん、店舗を使ってるぐらいだから、まあよく海外の日本の、海外の映画で日本の描写が出てくるとみんな文句言うじゃないですか、日本人。
そうですね。
でも結構この映画はいいと思うんですよ。よく描けてるなとは思う。
居酒屋もナイスでしたね。
そうそう、居酒屋も
ね、
居酒屋使ってますからね。
うん。
うん、なんか、そこら辺とか、まあ、そこの、多分ね、居酒屋とかまだあると思いますけど、
うん、
だから、なんかね、そういうところにすごいいいロケーションなんだなとは思うんですけど、
うん、
ただ僕ちょっとこのラーメン屋の場面ですごい気になることがあって、ファン・ジョンミンと会ってる、仕事相手みたいな、男性がいるじゃないですか、
うん。
で、彼がラーメン食べてるんだと思うんですけど、
うん、
なんかね、スープだけ飲み干してる感じなんですよね。具とか全部残ってるんですよ。なんかね。
なるほど。
あれが非常に気になって、何なんだろう、あの食べ方っていうふうに、僕ちょっとね、思って。
小麦粉立ちをしてるのかな？
いやいや、なんでラーメン食うてんねんじゃん。ワンタンとかにせえよ、じゃ
あ。もう待ち合わせになって。
今から見たり見られる方、うん、見合わされる、
ちょっとね、
そこをチェックしてほしいな、っていうところですね。
あれ、大将、いつもの言うて、ビール出てきたら、自分で持ってきてる、ウイスキー混ぜて飲んでました。いいな、ああいうとこ、とか思いましたけどね。
そういうとこもマッコールさん気味ですね。
う
ん、
そうだね。マッコールさん気味って、紙ラムキー並べて、ね。
まだビールオーダーするだけ、マッコールさんよりマシですけどね。
そうだな、あいつ、
マシで。お金を払ってるだけ。
すごいよな、あれ。あれ、でも、日本語あれでもすごかったよ。なんか最後、ポッドラー、やっぱ豊原康介、
うん、うん。
あの人の、なんていうんですかね、1分 に全てをかける演技なんて言ったらいいんですか、あの、日本人のあの、ああいうところ、僕いつも素晴らしいなと思うんですけど、あれ多分、アベンジャーズの時の真田広之にも感じたことなんですけど、あの、本当にあの、自分が出る尺の中で 100% ダウンするのって、日本人特有ですよね。だから、やったあとか、すげえな、勢いでやったんだと思って。白龍の方がだいぶ手抜いてましたね、今回ね。
何回も出てるか。
霊が来たら、もう手に負えねえぞ。しか言いませんでしたね。パクジョンビンのボブ、結構綺麗なパクジョンビンということで、これはお二方ですね。うん、ロンベさんとカジガイさんからいただきましたん、ね、で、じゃあこれカジガイさんからいきましょうかね。
うん。
うん。
いや、もう、この助演男優賞を取ったっていうのが。
そうですね。
この役だったかっていうお姉役だって出てきて、もう最初から女性らしい仕草と、
うん、
あのボブ似合ってる。顔ちっちゃいのかな、あの子やっぱり。それで、だって普段はそんなにイケメンじゃないのに、
そう
だね、なんかもう、なんかコミカルにも見えるし、可愛らしくも見えるし、
うん、
あの子が出てくると、なんかちょっとホッとできるんですよ。他がちょっと緊迫感あるシーンが本当に多かったので、
うんうん、
なんか、その子がいる時だけはいつもホッとできて、よかったのと、あと、うん、最後もマスターしたんかなっていうぐらい、最後のお姉対語。お姉と上手でしたね。すごい。あと体型も、韓国の人、体つきがいい人が多いけど、きっと、女性らしく、あえて肉とかも、筋肉とか落としたりしたんかなっていうぐらい、ね、足が綺麗だ。
確かに可愛い。可愛いっていうか。
可愛いか。ね、ボブ、可愛かった。だろうけ
ど。演じてはユイっていう役なんですけど、
うん、
まあ、要するにトランスジェンダーなんですよね。
うん、
で、性転換手術のために、おそらくタイに来てるっていうことだと思います。うん、で、まあ、この殺し屋同士の、争いに巻き込まれるキャラクターなんですけど、
うん、
まあやっぱり一つはパクジョンミ背が高いから、うん、まあスタイルが良いっていうことになると思うんですよね。うん、で、あといいと思ったのは、まあパクジョンミ自身はトランスジェンダー当事者ではないってことだと思うんで、
うん、
まあトランスジェンダーの演技をしてる、演じているってことだと思うんですよね。うん、だから、まあ簡単に言うと、まあ女性のお化粧してますし、特に目のところとかは、いつもの雰囲気と違うし、まあ、振る舞いも女性っぽくしてるんですけど、
うん、
なんかね、表情が、いわゆる無然とした表情というか、なんか結構嫌そうな顔してる場面が多いんですよね。
多い、うん。
うん。だからなんかここら辺の演技のアプローチがステレオタイプじゃないっていうか、
うん、
トランスジェンダーなら、まあ女性っぽくするのってところまでは普通だと思うし、
うん、
だからそこら辺の描き方は結構そのトランスジェンダーとしてはステレオタイプな描き方なのかもしれないんですけど、
うん、
僕はそのトランス描写に詳しくないんで、ちょっと、そういうことかわかんないですけど、
うん、
その上に、このユイっていうキャラクターの性格というか、まあどういうスタンスでこのファンジョンミンに協力していく、このスタンスも映画だから変わっていくんですけど、だから、うん、トランスジェンダーであり、その上に、その人物の性格があって、その上にこのユイが置かれている立場っていうのがあるみたいな、演技するレイヤーがすごい重ねられているような役な気がしていて、
うん
ね、まあすごい、まあそれだけは僕の世界でもある意味そうだったかもしれないんですけど、やっぱりこの複雑な設定の役を演じる、パクジョンミンの演技力が買われてるのかなっていう感じはすごいするなっていう感じでしたね。うん。
まあ、
すごい普通に綺麗に見える。なんか嫌そうな顔だから、綺麗に見えるようなすごい決め顔してるわけじゃないんですけど、綺麗に見えるっていうのがすごい良かったかなっていうところでしたね。うん、
いや、可愛い。このピッチピチのジーパン履いててね、このパクジョンミンがね。うん いいですよね。うん、はい。ということでございます。うん、いいですかね、うん、全然怖くない、イ・ジョンジェってことですね。これガジガイさんですね。ね、はい。
なんやっぱ怖、この人がいくら怖い顔しても全然怖くないんですよ、ね。アビエル・バルデムみたいにもならないとか。
アビエル・バルデムはもう元々怖い顔しますから
ね。怖い。
うーん、
あの髪型にしたらもうちょっと良かった
かな。なんか、あの、で、イ・ジョンジェがボブにすればよかったってこと？
うん、横分けボブ、うん。いや、なんか、お葬式の時にはね、白衣みたいな、うん、スタイリッシュな格好をする人っていう感じ。あと、タイに行った時も、派手な柄のシャツとスーツだったけど、うんうん、なんか、この人が格好つければつけるほど私はちょっと冷めてしまうっていう感じで困ったんですけど、でもあのアクションシーンが良かったので、
うん、
あの、楽しく見れましたけ
ど。あれじゃないですか、ね、ストローでコーヒー飲みながら、じゅ、あの、ガンショップかなんか入ってバーコーンってやった人めちゃくちゃ。
うん、ああ、でも気持ちよさそうでした。フルスイングしたやつね。
そうそうそう、フルスイングしたなっていう。
なんすかね。設定も、お兄さん弟なのかな、
ミリの兄弟ってかな、
うん、うん。ワイスピみたいな。
そうね。
こと言ってる、
うんうん
そう。その割に結構執拗に追いかけて、で、もうここで殺しとけよっていう時に殺してないからああいうことなんじゃんっていう。
なるほどね。
なんかいいんでしょ。この人はやっぱなんか情けない役の方が好きかな。八の字眉になったりするんで。もうちょっと怖いとよかったなって思う。
なるほどね。
ドクッと来るぐらいのお願いしたかった。
だからさっきも言いましたけど、ほとんど同じタイミングで、イカゲームでまさにそういう役やってましたからね。
うん、そう、そっちがなってましたよ。
なるほど。でも、バキバキに鍛えてましたよ、この人で、今回ね。
いや、そうなんですね。スタイル、なんか、
体のシーンがある、うん、むちゃくちゃ、バキバキやった筋肉がね。なるほどね。
すみません。
あ、いやいやいやいや。
いやでも、はい、あの、特に吊るして、炊くみたいな感じの説明があるときはすごい、もう本当に勘弁してって思ったけど、完全のシーンはちゃんと映さずにいてくれるので、うんでね、うん、まあ、助かりましたっていう。
なかなか死なないですね。これ、ロンベさんですね。
はい。さっきから言ったように、その、ファン・ジョンミンとイ・ジョンジェの戦いになるんですけど、
うん、
まあ、ファン・ジョンミン最初から出てますけど、うん、あの、このイ・ジョンジェが演じるレイって、うん、まあ、本格的に出てくるのは結構映画の半分ぐらいのとこで、
うん、
やっとしっかり出てくるみたいなキャラクターなんですけど、
うん、
ただ、そっから出てきてからは、後半は、ほぼ二人の戦い、
うん
が見せ場みたいな、まあそれしかないみたいな感じになってくるんですけど、
うん、
そのラルナさん言われたように、そのいろんなパターンの、
うん、
あのアクションを見せてくれて、その、うん、さっき言ってなかったところで言うと、うん、トゥクトゥクっていうあの、三輪タクシーをね、使ったアクションとかも面白いし、
うんうん、
あと特注で出てくる階段の場面の戦いも非常に見応えがある。うんうんで、まあ、さっきヒートの名前出ましたけど、まあ、うん、ヒートっぽさもある、強烈な銃撃戦もあるっていう。あと、
うん、
そこ、まあ、ショットガンとか使うんですけど、それ以外にその爆弾も結構使うような感じなんですよね。で、この爆弾とかで、すごい街すら破壊するような感じのアクションというか、をやっていて、あの、まあ、さっきその、最初の方で、あの、ラフラさん、ネタバレなしのところで言ったと思うんですけど、
うん、
その、場所を単位だから印象が違うアクションになってるっていう風に言ってたと思うんですけど、僕、
うん、
順番逆だと思ってて、
うん、その
印象か、普通の韓国映画じゃ と違うアクションを取るために、おそらく土地を変えたんだなっていうふうに、それができる土地を選んだんだなっていう、ストーリーは多分後からつけたんじゃないかなっていうぐらいな気がして、その通りでいろんなアクションをやってる。もちろん、韓国の方が日本よりは激しいアクション取れるし、その日本映画で、日本が舞台の設定なのに、カーチェイスだけ韓国で撮ったりするっていうのは、その韓国がそういうの撮りやすいからなんだろうけど、そこですら撮れないものを撮りたかったんだなってぐらいな今回の映画だったかなっていう、そういう激しいアクション多めで、まあ、要するに、これ死んじゃうでしょって場面がたくさんあるんですけど、まあなかなか死なないんですね。で、この二人ともがやたら頑丈っていうところなんですけど、まあこれがさっき、これもラフランさん言われてましたけど、その二人が初めにやり合う、その、廊下および室内に入って、最初武器持ってなくて殴り合いなんですけど、この二人が戦ってると、その、建物の扉とか、殴るのに使った椅子とか、そこら辺にあるものがどんどん壊れていくっていうような、描写にそこの場面がなってて、それを見せることで、この二人が最初に、いかに頑丈かみたいなやつを、このファーストバトルで見せてるような感じがして、で、まあ、後半全然、普通の人だったら死んでるよねってところで死なないのは、なんかそこがあるからちょっと説得力があるのかな、みたいな感じがして僕はちょっと見てたな、っていうところですね。
まあ、衝撃に強いタイトルでした。
そう。で、本当なかなか死なないんですけど、僕なんか極めつけっていうか、僕だからそのアクション映画見るときに、なんかフレッシュな表現、ここが新しかったなっていうのがあると、僕はすごいいいアクション見たなって思うんですけど、この映画だと、もうクライマックスですけど、ファン・ジョンミンが突っ込んでくる車、ステップワゴンみたいな形の車に対峙する場面があって、まあ、そのまま立ってると跳ねられちゃうから、普通だったら逃げるとか、横に避けるとかしなきゃいけないんですけど、あえて車の方にジャンプしながら突っ込んでって、フロントのガラスを突き破って車の中に入るっていうのをやっていて、あ、これ見たことないって思って、
あえてガラスを結構割ってましたもんね。
そうそう。
なんか、何発か打って。
そのね、なんか体が頑丈っていうのと、ちょっと見たことないっていうのが合わさって僕の中ではすごい、これ面白いと思って、フレッシュな表現だったんで、よかったなっていうところですね。
その車の中での格闘もすごかったし、極めつけのイ・ジョンジェの後ろから来て、後ろを刺さ、背中を刺さずに、後ろから来たけど、わざわざ心臓をめがけて刺してるんだけど、死なないんだ、と思って。そっからも長かった。
ね、長いですね。
肩越しにちゃんともう心臓の方を刺したんだけど、心臓右にあるタイプの人だったかな。何千人の一人。
言うた
かな。何
そういうことないですか。いや、なんでもないです。あと、これ、すごいリアリティあるなって思ったのは、ホテルに、娘なんとか、助けて、ホテルに帰ってきたときに、ファン・ジョンミンが一回、裸になって手当てするシーンが、あ、太ももをね、手当てするシーンがあるんですけど、その時にね、銃痕っていうか、その傷がね、すっごい散ってるんですよね、太ももに。あれ、だから散弾銃撃たれてるからですよね。確かにショットガン撃たれてたから、足にショットガンの散弾当たってるから、割と弾がこう散らばって足に当たってるっていうのも、すごいリアルやなとかって、なんかちゃんとそういうとこもやってんねんなとか、結構そういうアクションのリアリティは追求して撮ってるなっていうふうに、まあもちろんなかなか死なないとこだけフィクションになってるかもしれませんけど。
まあ痛そうですよね。
痛そうやし、そうなんですよね。だからやっぱりなんか、
横転するとこも、横転っていうか、まあコロンコロンコロンって
そうね。
手榴弾ってなるとことかもよかったって。
なんかやっぱイ・ジョンジェは割とターミネーター的な、こう、なんていうのか、もう死んでも死ななそうっていうか、なんか痛みとかも感じなそうなキャラになってるから、彼のアクションと、そのファン・ジョンミンは割と生身の人間っていうか、その、痛いのは痛いけど頑張って、なんかこう戦ってるみたいな感じの顔で戦うじゃないですか。やっぱ一応キャラ分けもできてるんですよね。だからその二人のね。こう二人とも同じ無敵、だから T 戦と T800 同士だったらこう、まだ、それはまあそれでありですけど、結構頑張って戦ってるおじさんと、もうなんか怖いものなしの我が物で戦ってるみたいな感じにはなってるなって思いましたね。ロケーション帯の市街地ということで、まあ、これももう、あれですね、ロブさんの話続きになりますけど、結局この映画アクションの話になりますけど、あのね、やっぱこのタイの市街地のね、使い方が上手ですね、っていうのに尽きるな、ってことですかね。まあ、それこそ本当廊下の話もそうだし、あと、その、それこそタイのホテルの階段の話もそうだし、あとやっぱりね、僕、車の話で、このリッ立体駐車場の使い方が、すごい上手やなと思って、その立体駐車場ビルの要は何階かがずっと全部駐車場になってるところ、でそこをさ、走るとさ、車がこう、くるくるくるくる回るじゃないですか。これってね、ハリウッド映画でも時々出てくる。
僕、ワクワクしますもん、あれ。
くるくる回る駐車場のアクションでワクワクするよね。その、人間が走っても間に合う可能性があるってやつね。あれを、まさか韓国映画で見るとはなと思って、それ向かって行って、で、なおかつ降りたところが、その、タイの市街地やから、その、このルートで走ってきたら、こういう風に走ったら間に合うっていうのが、さっきおっしゃってる、ロンベさんの言ってる、車に突っ込むシーンの前にあってさ、ここはもうお見事だよっていうぐらい良くて、で、最初にその普通の人撃ったらあかんから、一回上に撃って、パンって撃って、キャーって避けてからやるじゃないですか。あれももう本当この、分かってるっていう。だから本当にこういうのを撮るためにここを選んだんやなって。だって完全に最初イ・ジョンジェが突っ込んで、警察に突っ込んでくるシーンだってね、多分あれ、閉鎖して撮ってそうですもんね。あそこどっかの廃墟みたいなところで、ちゃんとは知りませんけど。だからそういうのも全部消えたら、トゥクトゥクです。来るのも最高ですよね。トゥクトゥクでイ・ジョンジェが来るの。トゥクトゥク乗って最高なのは、この映画と007ぐらいですかね。
そんなスピード出ないですよね、多分
ね。出ない。出ない。かばったもんじゃないね、あれ、運転手がね。
そう、あれ、普通の運転手さんはね、かわいそうですよね。
そうなんですよ。あと、イ・ジョンジェがあれですよ、レイが土地狂った殺し屋キャラなのに、なんであんなにガンスキル持っとんねんっていうことなんですか。特殊部隊に突っ込んでも勝てるってすげえなとかちょっと思ったりしましたけど。いやでも本当にこのタイの市街地を上手に使ってるなっていうのは、その、なんていうか、繁華街のシーンとか、それこそユイが出てくるシーンとかもすごいいいですし、夜の街みたいな感じがちゃんと出てるし、
あの時だけ、なんか、レイも、聞き込み的なのするんだと思って、他の人の時はすぐね、取れてる人でも結構すぐ探し当てて殺してたんだけど、
そうだね、
タイでは無理なんだって
思って、ね、確かにね、地道に聞き込みしてた
ってこと、地道に聞いてた、
いやーでもなんか本当にこのやっぱりタイを選んでるっていうところがすごい素晴らしいなって思いましたね。それもやっぱ二人だけのアクションに限定してるところもいいですしね。話があんまり大きくならないのもいいですし、とにかく二人がもう殴り合ってるところ見るだけみたいな映画になってるからね。と思いましたね。はい。まあ、あとはだから、それこそ人身売買の、背景に人身売買がある、リアリティもあるでしょこれって。で、韓国人の和方が売れるとかね、そういう話もあったりとか、いうのも、なんか、こう、あ、タイならではなんだなとか思ったりとか。またあれですよね、言葉が通じないっていうのもうまいこと働いてますもんね、これね。二人の英語でしか相手に話が通じないみたいなところもあって。 その辺のそのコミュニケーションがうまくいかないところもちゃんとうまく、そのおかげでユイがいるわけですからね。その辺も良かったなと思います。はい、最後ということで、撮影監督、ホン・ギョンピョということで、最後で僕ら国もアクションの話しかしてませんけどね。はい。これ僕もちょっと調べたんですけども、今回撮ってる人が撮影監督、ホン・ギョンピョという方だそうですでしてね、この人が結構割とすごい映画を撮ってるということで、まあ彼が撮った映画をちょっとご紹介しますと、ご覧取りますと。で、イルマーレですね。これ、あれですよ。イ・ジョンジェのイルマーレですね。を撮っておりまして、そこから、まあ、母なる照明、スノーピアサー、ホクソン、バーニング、バラサイト。で、そして、これ日本の映画ですか、ルローの月っていう映画ですかね。で、ベイビー・ブローカーということで、
これらの映画撮って、
これで、そうそう、これらの映画撮って、これらを殺す映画撮ったってことですよ。ほんまそうですよ。そう、このこれらは、そのこれだやろ、きっと。
でしょうね。
これだってなかなかないだよ、日本の、日本人で撮るやつで。これだ監督やろ、それは、ってことですよね。黒沢がこれだやろ、多分、日本人殺すとしたらってことになりますからね。ということでですね、まあ母なる、まあポンジュの作品ね、ナホンジン、イチャンドンってことでね、結構すごい作品いっぱい撮ってる人が撮ってるって、まあこれ本当にその韓国のあの工業地帯かなんかね、あの上司がいるところで飯食うとことがありますけど、めちゃめちゃ綺麗な絵撮っとんなっていうのがいっぱいあるし、日本とか韓国は割と青めに撮ってて、ね、タイはもう完全に黄色い感じで撮ってますもんね。なのでね、もう僕らはアクションの話しかしてませんけども、絵作りも素晴らしいと。いうことですね。はい。
本当に、これ見るとアクションが少ないですからね。
そうだね。アクション映画なんか撮ってないもんね。
撮影監督っていうのは、監督とはどっちって、どんな感じのやるんですか？
まあだからその、まずどんなカメラで撮って、で、あと、その、どんなアングルで撮るとかを決めるんですよね。その、この脚本もらってやるときに、ここからこういうふうに、例えばそのフィルムを選んだりとか、今回はフィルムでいこうとかデジタルでいこうとか、あと画角をどうするかとかね。その横長のワイドで撮るのか、いわゆる、よく、最近よくある、なんかそのテレビ、昔のテレビ画面のサイズで撮るとか、いろんなことを決めるのが撮影監督みたいですね。で、有名な人だと、あれですよ、だから、クリスマ、ノーランの絵撮ってる、ホイテマンホイテバ、とか、あの人ですよね。なんとか好き。今俺を用意してないから。
お
しゃおす。違う、それ撮影監督じゃない。監督や、それ。ヤヌズ・カミンスキーか。スピルバーグの、例えば宇宙戦争とか、マイノリティリポートあたりから全部撮ってる、シンドラのリストとか撮ってる、ヤヌズ・カミンスキーとかだと、例えば、宇宙戦争とマイノリティリポートとかだとものすごいコントラスト強い、なんか光のところがもう完全に白く飛んでるような撮り方してみたい。ああいうのとかを、だから決めるのが。
決めるの？監督じゃないんだ。
監督がカメラマン、まあだカメラマンですよね。カメラマンの一番トップと言っていいんじゃない？だから。まあもちろんカメラマンと相談しちゃ
った。こんな感じでっていうのを、カメラの知識で撮るっていう感じ。詳しい人がやるって、
そうですよね、多分ね。そう、合ってる？ドンペさん。
まあ、決定権は監督にあると思いますけど、多分、こういうのどうでしょうとか言ったり、
こういう技術ありますよ、みたいな、それなら。まあ、
それ以上に、だから、きっと、こういうカットで行こうっていうのも、基本的には撮影監督が主導で決めて、行く。で、それで監督がオッケーするかどうかっていう感じ。
監督が好きな撮影監督と組む時期が多いですよね。イニャリトゥ監督とかも多分いつも同じ人じゃないかな。確かな。だからやっぱりフィルムが好きだからすごいザラザラしてる映像だったりとかね。っていう風になんかあるんですけど、まあこの間も この間か。だから、ロンペさんと別の配信でお話しした時も、韓国のすごい、撮影監督が、名だたるハリウッドの名作、最新作を撮ってるっていう話をしてて、結構韓国の撮影監督がこうやって認められて、どんどん、その、海外でも活躍するっていうのが増えてきてるっていう話、この間したんですよね、ロンペさんと。うん。で、この人も、終わり、こうやってちょっと、彼のそのフィルモグラフィーを見ると、
うん、
これすごいの撮っとる
なっていう。すごいです。しかも、テイストが違う感じ
かもしれない。そうなんだよね。なんかそんなに共通点ないなとも見てて思ったんですけど、でも、なんとなくこう映像にこだわりがあるように、まあ、母なる照明とかもね、素晴らしいって最高です。最高ですか。もうそんな話はいいですわ。というね、撮影監督本業病の作品、撮影技術というのが今回の映画でもいかんなく発揮されておりますんでね、そういう目でも見てもらえればいいかなっていう感じですかね。はい、となっておりますね。はい。一丁ですかね。なんか物足りてない気もしますけど。一丁ですね、我々の。
僕ちょっと考えたら小ネタというか。
小ネタね。
つまんなかったら採用されなくてもいいんですけど。
なんでやねん。
ちょっと名前キャラクターの、これ、イジョンジャのキャラクターの名前レイじゃないですか。
レイだ、ね、
でパクジョミンのキャラクターの名前がユイなんですよね。
で、もう待てよ、お前。
これってなんか、韓国の名前っぽくない気がしていて、日本の名前っぽい。
そうですね、
で、これちょっと詳細忘れちゃったんですけど、ファンジョミが日本にいるときに、バンコクの自分の子供の情報を入手するんですけど、一度も会ってない子供に何て言えばいいのかみたいなことを
言
うと、笑うんだってこと言われるじゃないですか。僕ちょっとあのやりとり聞いたときに、エヴァンゲリオンみたいだなと思ったんですよ。
そうだね。
有名なセリフですけど、エヴァンゲリオンの八島作戦が終わったときに、シンジがエントリープラグの扉開けて、アヤナミのとこに行って、シンジが泣き出しちゃうんですけど、それに対してアヤナミが、こんなときどんな顔すればいいかわからないのって言ったのに対してシンジが、笑えばいいと思うよっていう、すごく、有名なやりとりがありますけど。
わかるわ。
ちょっと笑えばいいと思うよ。あれ思い出しちゃったんですよ。で、そう考えると、ね、ジョンジェの役目のレイは、綾波レイから来てるのか。
なんでやねん。
で、シンジの母親って、イカリユイなんですよね。
ああ、本当だ。
で、パクジョミヌの、キャラクターの名前ユイだから、なんか、好きそうじゃないですか。エヴァンゲリオンとか、なんか向こうの人とかも。だから、なんか、そこは撮ってんのっていうふうに、ちょっと思っちゃったってい
う、ね。いやそしたらもうファンジョミに日本語で、笑えばいいと思うよって言わされたって言われて。大丈夫、笑えばいいと思うよって言わせたって言われて、最後で。
ちょっとね、そこで、エヴァンゲリオンかなって思ったの
が。だったらもうあれやろ、最初のヤクザの名前怒りにしとけよ、じゃあもう。ありがとうございます。はい。いいですかね、以上ですかね。はい。はい、以上で、今回のただあくより救いたまえでございました。
あ、そう。でもなんか最初の、奥さん元奥さんが、子供が誘拐されたって言った時の、結構迫真の演技で、
ね、
私、本当にいたたまれなかったんですけど、しかも殺されちゃうんだっていうの
と。そうなんですよ、
そうか。迫真じゃないこと喋ってなかったんですけど、コインのマジックのね、くだりとかはすごくいいです
よ
ね。
ああ、そうだよ。何も言ってないじゃん、俺たち、それ。腕広げて抱っこしていうくだりとかさ。
あれで心開くんですもんね。
ホテルに向かう前の逆光みたいな。で、二人で手繋いでるシーンも。なんか一回立ち止まるみたいなとこもね、よかったりしました
まあこれネタバレだからもう言ってもいいと思うんですけど、やっぱりこの映画って、レオン、ですよね。レオンと同じ系っていうかね。なんか、 そうね。そうなんですよ。本当に、いつもだと、いつもの韓国映画だと、すっげえほじくりそうな要素のところを割とさらっと終わらせてる。その、残酷なシーンも感動的なシーンも、割とこう、さらっと終わらせて、とにかくもうアクション全開の方に振り切ってるっていう映画ですよね。
そうですね。確かに本当、いつもより湿度は、
そうそう、そうなんですよ。だから、ね、行ってる場所、湿度めっちゃ高いのに、珍しく描いてる、描いてるところはカラッとしてるっていうね。そうなんですよ。面白い、面白いバランスですね、これね。
私はアンジャッシュの小島に似てる、オデファンも出てきたなぁと。
オデファン？
なんかほら、不動産を。
ああ、はいはいはいはい。いや、いましたね。
インチキな。
うん、植木バサミやめてほしいですよね。植木バサミでやられるんで、あれ、あれ、痛そうやなと思う。そうね、そうなんですよね。なんか、いつもだともう本当に、なんか、行くとこまで行く残虐描写も割とさらりとしていますしね。その代わり、珍しい、銃撃戦は珍しい。ここまでの銃撃戦っていうか、ここまでの銃撃戦はあるんですけど、すごいリアルな銃撃戦も珍しいですよね。
手術室の3発で3人、
あれかっこいいよね。俺もすごく好き。
久々にこういうの見たって感じ。
そうね。
あれ、ヘッドショットですかね。
そう、ヘッドショットだよ。あれすごいよ。いいですかね。もうとにかくね、これはね、やっぱアクション映画、王道アクション映画に、ちょっと泣ける要素があるっていう感じかな。ぜひこれはもう本当に堪能、この二人の超人的なアクションを堪能していただきたいということですね。今に至っても、冒頭に言いましたけど、今に至ってもこのタイプのアクションは他にあんまり見ませんから、韓国映画の流れも。なのでね、これもぜひ見て、ちょっと見にくい。まあ、プール入ってきたらすぐ、コナンの後にすぐ見れますけども、ぜひ見ていただきたいと、いうことでございますね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと長くなりましたけど、はい、じゃあ、以上で今回のパクジョンミン特集終了と、いうことでございますね。どうですかね、この3つ今回見て、パクジョンミンの魅力っていうのは、どうですか、ガイガイさん。
すっかり好きになったので、他の作品も、だから、この作品、他の作品だとどんな風に演技してるんだろうって、思わせてくれる俳優さんですね。
あんまり顔メインでいかないタイプっていうか。いや、別に男前だと思いますけどね。
そう、いいですね。
はいはいはい。
結構いい3作だった。って思いますけど、その、それだけは僕の世界って、やっぱただ悪より少ない名前が、特殊な役っていう感じで、脇を固めてるような感じで、手紙とが主演なのに一番苦痛みたいなポジションになっていて、すごくフラットな演技だとは思うんですけど、やっぱりなんか、特殊な演技結構見たくなるなっていう人で、ちょっとね、本当なんか、今度どんな役なんだろうなっていうのが、楽しみな役者なんだろうなっていうところで、もうすぐね、新作日本公開に来ますんでっていう、
ね。そうですね。
それはちょっと、今度はどんな役なんだろうっていうのが、楽しみなんじゃないかなっていう、そのタイミングでもいいんじゃないかなって感じですね。
なるほどね。はい。ありがとうございます。パク・ジョンミンですね。もう本当にこの人は芸達者っていうか演技力で、見せてくるタイプの俳優さんだなっていうことと、まあ、何回も言ってますけど、やっぱりちょっと名だたる、要は、こう主演というよりは、ちょっと脇ので光るキャラっていうところも、本人も認識してるのかどうかわからないですけど、そのおかげで、先輩俳優と共演することが多いっていうのも結構、その映画を見る上で贅沢ですし、今回も結局、 この3本って、まずイ・ビョンホン出てるでしょ、うん、で、イ・ソンミンでしょ、うん、で、ファン・ジョンミンとイ・ジョンジェですから、もうこれ全部、こう、うん、大御所が出てる映画の3本紹介してることになるので、本当にこの子の演技を見るときに、割とその、まあ、大きな予算で、なんかすごい先輩と共演してる映画に出ることが多いから、よく見かけることもどんどん増えていくと思うんですよね。だけど、やっぱりその彼が何者であるかっていうことを知ってると、
うん、
あ、まだ出てきた。あ、まだ出てるやんっていう風になって、その、またこの韓国映画の見方が、また一つ楽しくなるのかなっていうふうに思うと思うんですよね。だから多分、お二方は多分もう、この後もうすぐ別れる決心見ていただくと、出てるやんってなるきっとになりますから。僕見に行った時マジでそう思ったからさ。だから、ああ、こんなとこに出とるっていう風になるのでね、本当にこの韓国映画だと、やっぱり俳優で見ることの方がどうしても今多いので、一人でもね、知ってる子が出てくる、だけで、ちょっと楽しかったりするんで、
うん、
そういう、まあこれからどんどん主役級にもなってくると思うんですけど、まあ彼の場合はね、ドラマも割と行ったりするタイプだから、ドラマもね、出てきたりするから、それも合わせてみると彼の顔を見かけることは今後もどんどん増えていくんじゃないかなっていうことですかね。なのでちょっとこの辺の大御所キャラを抑えつつも、彼みたいなこれからの世代の役者さんにも注目してもらって、たりすると、また面白い作品に出会いやすくなるって感じですかね。あ、彼で出るかな、見てみようと思うのが1個でも増えれば、1個でも面白いものにね、会える可能性があるわけですが、そうじゃなかったら手紙と線路見ませんから。
そうですよね。
それこそ言うな目的で見て、パクジョンミン知るとかね。でそっから、それだけは僕の世界とか、叩くとか見てもらっても、そういうルートでも全然いいんで。なのでね、ちょっとそういう、こう、オールマイティな若手キャラとしては、韓国映画を見るときには彼を知っとくと楽しめるという感じですかね。はい。以上で今回はパクジョンミンの、特集を3回続けてやらせていただきました。またね、次回、まだちょっと誰やるか決めてませんけど、また3人特集、3つ見る特集組みますんで、またぜひその時には皆さんでお話ししましょうということになっております。はい、本日はこのパクジョンミン特集ありがとうございました。ということで、今夜一本の映画、今夜一は絶賛配信中でございます。当番組 YouTube と Podcast、Apple、Spotify で配信中です。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。ということでございます。お二人、この3本、もう全部別撮りで3本お付き合いいただきまして。ありがとうございます。
ありがとうございました
。はい。また次回何かありましたら、ぜひ、お呼びしますんで来てください。
はい。
はい。
お願いします。
ということでしましょう。はい。じゃあ、ここまでお送りしたのは、ラフランスと、
ガジガジと、
ロンエでした。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。